保存版令和元年度版後期高齢者医療制度特集号38ページ1後期高齢者医療制度の運営は、少子高齢化が進んでいる中、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるために、平成20年4月からこの制度がスタートしました。長崎県内の市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合、以下広域連合と言います、が保険者として運営にあたり、保険料の決定、医療費の支給などを行います。一方、長崎市は、被保険者資格の取得、創出や、医療給付等の受付事務及び保険料の徴収などを行います。2、対象者、被保険者は、75歳以上の方、75歳になる方は、75歳の誕生日当日から被保険者となります。手続きの必要はありません。65歳以上、75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方、加入希望者のみ。対象となる方、身体障害者手帳、1級から3級、4級の一部、療育手帳 A1、A2、または精神障害者保健福祉手帳1級、2級の所持者、もしくは障害基礎年金1級、2級、その他の障害年金などの受給者。3、保険証。後期高齢者医療被保険者証は、被保険者の一人一人に保険証を1枚交付します。医療機関にかかるときは必ず窓口に提示してください。後期高齢者医療被保険者証の見本が掲載されています。令和元年度の保険証の色は青色です。1行目は後期高齢者医療被保険者証と印刷されています。2行目、有効期限。3行目、被保険者番号。4行目、住所。5行目、氏名、性別。6行目、生年月日、資格取得年月日。7行目、発行期日、交付年月日。8行目、一部負担金の割合。窓口で支払う負担割合です。9行目、保険者番号。10行目、保険者名。長崎県後期高齢者医療広域連合と印刷されています。保険証の切り替えについて、毎年8月に保険証の切り替えを行います。現在の保険証の有効期限は、平成31年7月31日、または、令和元年7月31日となっています。令和元年度の新しい保険証は、郵送にて7月下旬に交付します。なお、有効期限が切れた保険証は破棄していただくか、後期高齢者医療室、または地域センターにお返しください。新たに75歳、被保険者になる方には、誕生日の前月末までに保険証を郵送にて交付します。4. 医療を受けるときの自己負担は、あ、窓口での一部負担金、自己負担割合。医療機関にかかったときに、病院などの窓口で支払う額の負担割合です。毎年8月に同じ世帯内の全被保険者の前年の所得に対する住民税の課税標準額に応じてこの負担割合を見直します。一般の方1割、現役並み所得者、課税標準額が145万円以上ある方3割、同じ世帯内の全被保険者のうち 住民税の課税標準額が145万円以上の方が一人でもいる場合、現役並み所得者の3割として判定されます。ただし、3割と判定されても、収入が法令で定める次の基準に該当する場合、基準収入額適用申請書を申請することにより、負担割合の再判定を行います。収入による再判定基準、自己負担割合が1割に戻る基準。1、世帯内に被保険者が1人の場合は、収入が383万円未満。2人以上の場合は、合計520万円未満の場合。2、世帯内に被保険者が1人で、収入が383万円以上の方で、かつ同じ世帯内の70歳から74歳の方全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。1か2に該当する場合は、原則申請をした月の翌月から自己負担割合が1割となります。1、自己負担限度額。世帯状況等により、医療費の自己負担限度額が次の通り定められています。表があります。自己負担限度額、保険適用の医療分。表の説明。区分、現役並み所得者。1、課税所得690万円以上。外来個人ごとと、外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は、25万2600円と、総医療費マイナス84万2000円に 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の限度額、14万100円。以下、4回目以降と読みます。8月から翌年7月までの年額の高額医療・介護合算制度における自己負担限度額は212万円。以下、年額と読みます。区分、現役並み所得者の2、課税所得、380万円以上は、外来・個人ごとと、外来プラス入院・世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は、16万7400円と、総医療費マイナス55万8000円に 1% をかけたものの合算。4回目以降、9万3000円、年額141万円。区分、現役並み所得者、3、課税所得、145万円以上は、外来個人ごとと、外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は、8万100円と、総医療費マイナス26万7千円に 1% をかけたものの合算。4回目以降、4万4400円。年額67万円。区分、4、一般の方。高額医療自己負担限度額は、外来、個人ごと、月額1万8000円。年間上限、14万4000円。外来プラス入院、世帯単位の月額、5万7600円。4回目以降、4万4400円。年額、56万円。区分、5、住民税非課税の世帯に属する方、低所得2、6以外。高額医療自己負担限度額は、外来、個人ごと、月額8000円。外来プラス入院、世帯単位、月額24600円。 年額31万円。区分丸六、丸五のうち世帯全員の所得が0円の方。低所得1、老福。ただし、年金収入のみの方は、年金収入が80万円以下の方、もしくは、老齢福祉年金を受給している方。い、年金と他の収入がある方は、年金収入マイナス80万円、プラス、年金以外の収入マイナス必要経費イコール0円。ただし、年金収入が80万円未満の時は0円として計算します。高額医療自己負担限度額は8000円。外来プラス入院、世帯単位の月額は1万5000円。年額は19万円。表の説明終わり。75歳になり、この医療制度に加入した月は、被保険者の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険制度と、後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額の2分の1となります。ただし、月の初日に75歳になられた方は除きます。う、限度額適用。標準負担額減額認定証及び限度額認定証について。1、世帯の全員が住民税非課税の場合、申請することにより、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。2、現役並み所得者。課税所得690万円未満の場合、申請することにより、限度額認定証の交付を受けることができます。どちらの場合も、受診、外来、入院時に医療機関等に認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。また、1の場合は、入院時の食事代も減額されます。現在、すでに交付を受け、8月の更新時に、次年度も引き続き交付対象となっている方には、保険証と同時に認定証を郵送により交付します。申請の必要はありません。え、入院時食事代など、入院時食事療養費、生活療養費、入院した時の食事代などは次の表の通りです。また、療養病床に入院した時は、食事代1食あたりと居住費1日あたりの標準負担額が自己負担となります。軽減を受けるためには、受診される前に、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。表があります。入院時食事代などの標準負担額。食事代1食あたり。表の説明。区分、現役並み所得者、一般。一般病床食事代、460円。難病患者等の入院時は260円。療養病床食事代、460円。難病患者等の入院時は260円。一部医療機関では420円の場合もあります。療養病床居住費370円。指定難病患者0円。区分、住民税非課税世帯。低所得2。区分2。低所得2の認定証をお持ちの方で90日を超える入院がある場合、別途申請をすることにより、さらに食事代が減額されることがあります。ただし、認定証の再申請が必要です。 一般病床食事代210円、申請後160円。療養病床食事代210円、申請後160円。療養病床居住費370円。指定難病患者0円。区分住民税非課税世帯低所得1、区分1、一般病床食事代100円、療養病床食事代130円。医療の必要性が高い療養病床への入院時は100円。療養病床居住費370円。指定難病患者0円。区分、老齢福祉年金を受給している方、低所得1、老福、一般病床食事代100円、療養病床食事代100円、療養病床居住費0円。表の説明終わり。お、特定疾病療養受領証について、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、特定疾病療養受領証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に対する毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当される方は申請してください。特定疾病とは、先天性血液凝固因子障害、血友病の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV 感染症。5、保険料は、被保険者一人一人にかかります。令和元年度の保険料の決定通知及び納入通知書については、7月中旬に郵送します。保険料は年額最高62万円。均等割額4万5800円プラス所得割額となります。所得割額とは、前年の総所得金額等から33万円を引いて 8.67% をかけたものとなります。均等割額はすべての被保険者にかかります。所得割額は各被保険者の所得に応じてかかります。被爆者健康手帳をお持ちの方も保険料はかかります。年度途中で被保険者となった場合、その月から月割で算定します。6、所得の少ない方などの保険料軽減、令和元年度の場合は、所得の少ない方などは、次のような場合に保険料が軽減されます。令和元年度は次の通り、国の予算措置により、本来の軽減割合を超えて軽減されますが、軽減割合は平成30年度と比べて一部縮小されています。また、被扶養者であった方の軽減は法令で定める通りになりますので、平成30年度と比べて縮小されています。所得が少ない方の軽減。均等割額4万5800円の軽減。同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計、以下総所得金額合計と読みます。33万円以下の場合、本来の軽減割合7割、軽減割合 8.5 割、軽減後の額6800円、33万円以下のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他各種所得がない場合、本来の軽減割合7割、軽減割合8割、軽減後の額 9100円、総所得合計金額が28万円に被保険者数をかけて33万円を足した額以下の場合、本来の軽減割合5割、軽減割合5割、軽減後の額22,900円、総所得合計金額が51万円に被保険者数をかけて33万円を足した額以下の場合、本来の軽減割合2割、軽減割合2割、軽減後の額36,600円。被扶養者であった方の軽減。後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの健康保険、国民健康保険は除くの被扶養者だった方、均等割額、所得が少ない方の 8.5 割、8割、5割軽減に該当しない場合、軽減割合は被保険者になってから2年間、5割軽減、軽減後の額22,900円、所得割額、負担なし、均等割額の軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。65歳以上、昭和29年1月1日以前生まれの年金受給者は、年金所得から15万円が控除されます。土地、家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。事業所得は、先住者控除、先住者給与を差し引く前の金額で計算されます。世帯主、または被保険者で、次の1から3に該当する方は、毎年、後期高齢者医療簡易申告書を提出し、申告してください。申告がない場合は、保険料軽減を受けられない場合がありますので、ご注意ください。1、確定申告、または住民税申告していない方。2、控除対象配偶者や被扶養者の方。3、非課税となる収入のみを受給している方。遺族年金、障害年金、被爆者健康管理手当など。7、保険料の納め方は、原則として年金からの天引きとなります。ただし、年度途中で被保険者となった方は、一定期間、年金からの天引きにはなりません。年金から天引きされる方、特別徴収と言います。対象者、介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上の方で、介護保険料と当保険料額の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方。納め方、年6回の年金支給の際、受給額から天引きします。仮徴収、4月、6月、8月、前年の所得が確定していないため、仮に算定された額を徴収します。前々年の所得で算定。また、前年度から引き続き特別徴収の方は、前年度2月の保険料額と同額を仮徴収させていただきます。本徴収、10月、12月、2月、確定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を3回で徴収します。前年の所得で算定。口座振替によるお支払いに切り替えることができます。保険料を特別徴収によりお支払いいただいている方は、申し出により口座振替によるお支払いに変更できます。保険料総額は特別徴収、口座振替、 いずれのお支払い方法でも変わりません。口座振替によるお支払いに変更した場合、口座振替名義人の方が所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除を受けられます。ご希望の方は、金融機関への口座振替を申し込みの上、別途市役所への申し出書の提出が必要です。申し出書の提出がないと特別徴収が優先されます。納付書で納める方、普通徴収と言います。対象者、1、特別徴収の対象とならなかった方、2、年度途中で被保険者となった方、納め方、最大9期、7月から翌年3月までに分けて納めることになります。特別徴収の方でも、所得の変更などにより保険料額が変更となったときは、年度途中から普通徴収へ変更となる場合があります。国民健康保険に加入されていた方は、国民健康保険税は75歳到達月の前月までの課税となっていますので、重複して保険料を納めていただくということはありません。国民健康保険税を口座振替にされていた方も、制度加入後、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。口座振替は、キャッシュカードをお持ちであれば、市役所でも手続きできます。18、神話、ゆうちょ銀行に限ります。ページー口座振替受付サービスと言います。保険料の払い戻し、還付について、死亡、転出などによる資格喪失や所得の変更により保険料が減額となり、納めすぎが発生した場合は保険料を還付します。還付が発生した場合は必要書類をお送りします。保険料を滞納すると、納入期限を過ぎると、まず督促状をお送りします。滞納が続くと、有効期限の短い保険証、短期被保険者証になる場合もあり、特別な理由もなく滞納すると、差し押さえなどの処分を受けることがあります。納付が困難である場合は、長崎市収納課、電話095-829-1130 までお早めにご相談ください。納付忘れにならないために、便利で確実な口座振替をご利用ください。8、制度の主な見直し点について、後期高齢者医療保険料の軽減特例措置の見直し、括弧は、均等割額9割軽減の方は8割軽減に変更、同一世帯の被保険者全員及び世帯主の総所得金額等の合計額が33万円以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他各種所得がない方は次の通りとなります。本来納めていただく均等割額は年額45,800円。平成30年度は9割軽減の年額4,500円。令和元年度は8割軽減の年額9,100円。所得が少ない方への介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給実施と合わせた見直しです。括弧い、元扶養者の方は、均等割額5割軽減から、資格取得後2年間は5割軽減に変更。後期高齢者医療制度の加入時に、健康保険等、国民健康保険は除くの被扶養者だった方の、均等割額は次の通りとなります。 本来納めていただく均等割額、年額45,800円。資格取得後2年間、5割軽減の年額22,900円。3年目以降、軽減なし。均等割額の軽減。平成30年度、5割軽減。令和元年度、資格取得後2年間5割軽減。3年目以降は軽減なし。この軽減特例措置がなくなった場合でも、世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、所得が少ない方の軽減措置が適用されます。図があります。保険料と医療費負担の基本的な仕組み。図の説明。総医療費から病院等で支払う額、自己負担額を引いたものが、広域連合が病院等に支払う額となります。医療給付費。内訳は、保険料、約1割。後期高齢者の医療給付の約1割を、被保険者の皆さんの保険料で負担します。後期高齢者支援金、約4割。現役世代が負担する額。公費負担、約5割。国、県、市で4対1対1。図の説明、終わり。9、保険事業について。括弧あ、健康審査、検診。年度に1回、健康審査を受けましょう。健康審査は、生活習慣病等の早期発見や重症化の予防を目的としております。生活習慣病が重症化してくると医療費が高額になる場合があったり、普段の生活にも支障を及ぼすことがあります。健康で生き生きとした生活を送るためには、生活習慣病を防ぐこと、生活習慣病となっても重症化させないことが大切です。検査内容、問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、受診方法、希望する医療機関に予約し、保険証を持参の上、受診してください。医療機関のほか、集団検診会場や被爆者検診での同時実施も可能です。受診券はありません。無料で受けられます。また、肺がん検診や胃がん検診などの各種がん検診も無料で受診することができます。詳しくは、広報長崎4月号折り込みの検診特集号をご確認ください。括弧い、お口生き生き健康支援、口腔ケア事業。お口の中の衛生、噛む力、飲み込む力といった口腔機能向上は、食事を美味しく食べるためだけでなく、全身の健康や生活全体の活性化につながります。事業内容、お口の衛生状態のチェック、噛む力のチェック、ブラッシング指導などを行います。受診券の申し込み方法、受診するには受診券が必要です。広域連合、または後期高齢者医療室に電話等で申し込むか、受診を希望される歯科医院を通じてお申し込みください。受診方法、申し込み後、広域連合から受診券を送付しますので、歯科医院に予約を入れて受診券を提示してください。自己負担金、無料。受診できる医療機関は、長崎県歯科医師会加盟の歯科医院、長崎市高島国民健康保険診療所などです。10、その他、こんな時も広域連合から給付を受けることができます。1、旅行先で保険証の提示をせず、病院などの窓口で医療費を全額負担したとき。2、 医師の指示で緊急かつやむを得ず重病人の入院や転院などの移送、他に手段がない離島での船舶による移送などに費用がかかったとき。丸三、保険診療外の針・急の施術を受けたとき。丸四、在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき。多発する還付金詐欺にご注意を。信じない、誘導されない、操作しない。医療費などの還付があると偽り、電話で誘導した ATM で、預金通帳やキャッシュカードから指定口座に現金を振り込ませるという悪質な手口が全国的に後を絶ちません。不審に感じたら、まずは一旦電話を切ってから、後期高齢者医療室まで連絡ください。11、こんな時の手続きは、丸1、一定の障害のある65歳以上、75歳未満の方が、後期高齢者医療制度に加入するとき、届出に必要なもの、現在加入している医療の保険証、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、障害年金証書など。丸二、県外から転入してきたとき、届出に必要なもの、前年中の収入がわかる書類、負担区分等証明書、印鑑。丸三、市外へ転出するとき、届出に必要なもの、保険証。県外転出の場合は印鑑も必要。丸四、生活保護を受けなくなったとき、届出に必要なもの、保護廃止決定通知書、印鑑。丸五、生活保護を受けるようになったとき、届出に必要なもの、保険証、保護開始決定通知書、印鑑。丸六、保険証をなくしたとき、再交付、届出に必要なもの、身分証明書、マイナンバーカード、介護保険証など、印鑑。丸七、死亡したとき、葬祭を行った方に、葬祭費2万円が支給されます。届出に必要なもの、保険証、葬祭を行った証明、回送お礼など、葬祭を行った方の預金通帳と印鑑。丸八、高額療養費支給申請、届出に必要なもの、保険証、支給対象者名義の預金通帳、印鑑。丸九、療養費支給申請、補装具。医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を全額支払ったとき、自己負担分を除いた額が支給されます。届出に必要なもの、保険証、医師の証明書、領収書、明細、支給対象者名義の預金通帳、本人以外へ支給希望の場合は、委任状と受領を希望する口座の預金通帳、印鑑。丸十の一、限度額適用認定申請、現役並み所得の方、届出に必要なもの、保険証、老齢福祉年金受給者は年金証書、印鑑。丸十の二、限度額適用、標準負担額減額認定申請、住民税非課税世帯の方、届出に必要なもの、保険証、老齢福祉年金受給者は年金証書、印鑑。低所得2の認定証を持っている方が入院日数90日を超え再申請する場合、届出に必要なもの、保険証、印鑑、限度額適用、標準負担額減額認定証、 入院日数を確認できる書類、領収書など。11、特定疾病認定申請。届出に必要なもの、保険証、特定疾病認定意見書、印鑑。12、送付先を変更したいとき、長期入院などによる、届出に必要なもの、保険証、代理人の場合は代理人の身分証明書も必要。13、交通事故にあって保険証を使用したとき、直接後期高齢者医療室までお問い合わせください。1から13までの手続きの場所は、地域センター、地区事務所。ただし、1、2、4、6、10-1、10-2、11の場合は、保険証などはすべて郵送による交付となります。お急ぎの方は、後期高齢者医療室までご相談ください。給付の手続きで被保険者の方が死亡している場合は、ご家族、相続人の方が申請できることがあります。手続きの際にマイナンバーの記載が必要な場合がありますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。12、高額療養費の申請手続きはお済みでしょうか。1ヶ月に支払った医療費、保険適用分が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度、高額療養費があります。高額療養費の申請は、一度していただければ、次回以降の申請は必要ありません。高額療養費の支給は、診療を受けた月から最短で約3ヶ月後となります。お問い合わせはこちらへ。長崎市後期高齢者医療室、電話 095-829-1139。 長崎県後期高齢者医療広域連合、電話 095-816-3930。